はいどうも、小太りです。今回はですね、ここ数年で最高に楽しいフェスに行ってきた話ということでやっていきます。よろしくお願いします。はい、今回はですね、音楽フェスの話なんですけど、今日ですね、このラジオを収録してる本日ですね、レッドラインという千葉県の、幕張メッセで開催された、ロックフェスのイベントに行ってきました。で、そのね、フェスがすごい楽しかったので、あのフェスのね、どういうところがいいかとか、あとはね、結構ね、フェス市場って伸びてるんですよっていう話をできればなと思います。まずね、最初にその、レッドラインがどういうフェスだったかっていうことなんですけど、ロックバンドをメインとしたフェスで、有名どころで言うとマン・ウィズ・ア・ミッションとかクリープハイプとかマイ・ヘア・イズ・バッドとか、そのあたりが出てるようなフェスでした。で、結構ね、チケットもソールドして、人がいっぱいだって、かなり良かったですね。で、フェス知らねえよとか、フェス行ったことないし、興味ねえよっていう人も多分いると思います。ただですね、さっきも言ったのに、フェスの市場っていうのはね、今めっちゃ伸びてるんですよ。2010年からずっと右肩上がりで来てて、今ではね、年間294億円の市場規模になってる。で、どんどんね、動員数も増えてるんですよ。で、これがどれぐらいすごいかっていうと、CD の売り上げはどんどん落ちてて、全盛期の4分の1になってるのに、それなのにライブに来る人はめっちゃ増えてるっていうことですね。なので、いかにこのね、フェスっていうのが、国内でこう、人気で、大きいビジネスチャンスになってるかっていうようなことを感じると思います。皆さんもですね、フェス行ったことないかもしれないけど、フジロックとか、ロックインジャパンとか、サマーソニックとか、そのあたりのフェスの名前を聞いたことあるかもしれないし、あとはね、その周りの友達とかでちょっとフェス行ってくるみたいな人もね、多分いると思うんで、いかにね、こう身近になってるかとか、あとはね、国民的なレジャーになったんじゃないかなっていうような感じでございます。で、じゃあなんでそんなにフェスに行く人が増えたのかとか、フェスの魅力どこなんだってね、気になると思うんですけど、これはね、今まで30回以上ね、フェスに行ってきた僕がちょっとね、解説しようと思います。5つね、僕が感じる魅力っていうのがありまして、1つ目が開放感がある。2つ目が音楽に没頭できる。3つ目がレジャーとして楽しい。4つ目が効率的にアーティストを知ることができる。5つ目が、数が増えているので気軽に参加できる。ということで、1つずつ説明していきたいと思います。まず1つ目のね、開放感があるっていうことなんですけど、フェスはね、結構ね、野外でやったりとか、あとは大きいステージを使ってやるんですよ。なので、ライブハウスで見るよりも圧倒的に開放感があるんですよね。これね、いや、音楽聴くの別にどこでも一緒だろって思うかもしれないんですけど、場所とかロケーションっていうのは結構大事で、例えばですね、ご飯を食べるときに自分の部屋で食べるのか、もしくは天気のいい日に公園に行ってピクニックするのかで、同じものを食べたとしても、やっぱね、ピクニックに行った時の方が美味しく感じる確率高いじゃないですか。なんで音楽もそういう風に野外で開放感溢れる中聞くと、やっぱりね、こう、より入ってくるというか、より楽しめるっていうのがあるので、野外の中で爆音で、こう、音楽を聴ける開放感っていうのがね、全然違いますね。で、二つ目の音楽に没頭できるっていうことなんですけど、普段ね、音楽聴くときって、イヤホンとかして聴くと思うんですけど、何かしたりとか、電車乗ったりとかするじゃないですか。で、音楽だけにこの全神経を集中させるって難しいんですよね。でも、ライブもそうなんですけど、フェスとかだと、本当にバンドが前に出てきて、それひたすら見る。で、視覚的にも楽しめるし、耳も音楽聴ける。で、体もね、動かして音楽とこう一体になるっていうので、音楽にね、圧倒的に没頭できるっていうのが、やっぱね、魅力かなと思います。僕も好きなバンドとかが出てきた時は、本当にね、我を忘れて拳を突き上げてるんですけど、ちょっとね、友達とかに見られるととても恥ずかしくて、昔すごいねって言われたことあるんですけど、それぐらいね、僕は毎回没頭して楽しんでるってことです。で、三つ目が、レジャーとして楽しいっていうことなんですけど、フェスは本当になんか一つのね、イベントとして楽しいんですよ。なんかディズニーランド行くみたいな、そんな感じで結構楽しいです。例えば、その友達と行った時なんかは、道中、行き帰りもね、すごい楽しいし、一緒に行ってこう、話したりとか、好きな音楽を車でかけて、会場まで行くとか。 まあ、あとはそのフェスに行くと、まあ、フェス飯っていうご飯があったりとか、あとまあお酒もねもちろん飲めますので、単純になんかこうイベントとして楽しいんですよ。で好きな音楽も鳴ってるしみたいな感じで、まあ友達とかとねフェスに行くとめちゃめちゃねなんかレジャーとして楽しめます。まあそんなこと言って今日のレッドライン僕一人で行ってたんですけどね、まあ、一人でもねめっちゃ楽しいです。で4つ目がね、効率的にアーティストを知ることができるっていうことなんですけど、音楽フェスっていうのは複数のアーティストが出てるんですね。もう大きいものになると本当にね 2,30 個のねバンドとかアーティストが出てるので、まあ、1日だけ参加しても、まあ、結構見れるっていう、まあ、物理的にね全部のバンド見るっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ普通に回れば 7,8 個ぐらいは見れるんですよ。で例えばなんかこのバンドを見たいっていうのがあって、なんだろうな、まあミスター・チルドレンが好きでミスター・チルドレンがフェスに出ますと、じゃあちょっと見に行ってみようって言って行った。でそのねミスター・チルドレンの前後で時間があるから、まあ、ちょっと1曲ぐらい知ってるけどこのバンドは見たことないから見てみようかみたいな感じで見ると、あめっちゃいいやんってなって CD 買ってハマるみたいな、まあそういう風に他のアーティストがいっぱい出てるんで、まあ、まとめてね見れるんですよ。それはねめちゃめちゃいいですね。これがまあライブハウスとかで普通のライブだとまあ多くても4バンドぐらいなんですよ。しかもその一つのねバンドがしっかりやって、あの時間も長いんで知らないバンドだとね結構苦痛なんですよ。もちろんライブが良ければその1曲も知らなくても楽しめるんですけど、知らないバンドの知らない曲を40分ぐらいねぼーっと見るっていうのは結構苦痛なので、まあフェスだといっぱいバンド出てるんで微妙だなと思ったらね他のバンド見たりとか、疲れたらご飯食べたりとか酒飲んだりとかねできるんで、まあ結構ねアーティストを知るっていうことにおいてその音楽フェスっていうのはめちゃめちゃねいい機会だと思います。であとねライブを見てその後に CD を買うとやっぱライブの良さとかが残ってるんで、すごいねやっぱ聞くんですよね自分も。なのでそのまあフェスに行って新しいバンドに出会うっていうのはねすごいね楽しみになりますね。で5つ目ですね、数が増えてるので、まあ、気軽に参加できるってことなんですけど、これちょっとね統計データとかは持ってきてないんで、あの僕の主観でお話しするので違ってたら申し訳ないんですが、音楽フェスはね本当に増えてます。あのいろんな団体が主催したりとか、あとはあのバンドが主催したり、例えば皆さんご存知と思うんですけど、まあフジロックとか、あとはロックインジャパンとかってあるんですけど、例えばロックインジャパンの会社が5月ぐらいにやってるジャパンジャムビーチっていうイベントがあって、でそれのなんかこう対抗馬としてビバラロックっていうのがね5月ぐらいにやってるんですよ。これはまあ、春フェスとかっていう風に言われるんですけど、で春フェスが終われば夏フェスの本格シーズンが始まって、秋冬はサーキットフェスっていうのが増えて、サーキットフェスっていうのは複数のライブハウスを会場にしてそれをサーキットのように回るフェスですね、っていう風な感じで結構ね年間通してフェスっていうのをやってて、しかもその数もどんどん増えてる。でなんでかっていうと、まあ多分儲けるっていうのを分かってるし、あとは結構ねバンドが主体となってやってるんですよ。でそのバンドがフェスをやるっていうのも、まあ一つのねカルチャーみたいな感じで生まれてきてて、なんかその先輩バンドがフェスをやって成功させてきたのを見て育った後輩バンドが俺たちもやるぞっつって仕掛けるみたいな、そういうのがね結構増えてます。なのであのフェスに行こうと思って調べたらね結構あるんですよ。だからあの気軽に参加できるっていうのもまあフェスの魅力かなと思います。特にね、あの都市部だと都市型フェスって言って本当に気軽に参加できます。あのフジロックとかは僕もねちょっと行ったことないんでわかんないんですけど、まあ雨がすごかったりとか、あとは山奥なので本当に装備がしっかり必要だとか、あとねロックインジャパンとかも結構有名なんですけど、あのひたちなかってねすごい遠いんですよ。会場が都内からでもまあ 2,3 時間ぐらいかかるし、あとはあの真夏なんで装備も結構ねしっかりないといけないんですけど、僕は反対にあの都市型のフェス幕張メッセとか、まあ、そういうねしっかり会場があるとこでやる室内型のフェスだとめっちゃ参加しやすい。気候もあの室内なんでね、雨降ろうが寒かろうが全然関係ないので、 なのでそういう気軽に参加できるフェスがたくさんあるっていうのも、まあ魅力かなと思っております。で、まああとね、値段ですね。値段がね、そこまで高くないんですよ。まあ、高くても8000円とかで、普通に安いフェスだったら、まあ4、5000円ぐらいで行けるんですよ。で、まあ4、5000円高いって思うかもしれないんですけど、まあ普通になんか1日過ごす娯楽としては僕は結構いいんじゃないかなと思います。本当に昼ぐらいに行って終わるの夜とかなんで、まあなんかディズニーランドに入って出るのと同じぐらいの時間楽しめるのかなっていうふうに思うので、まあ結構ね、おすすめですね。で、完全にね、12月にこの話をしてるっていうのがね、やまったって土佐弁でしまったっていうことなんですけど、完全にやまってるんですけど、まあ、もしね、このラジオを聞きの方で、まあなんかライブ行こうかなとかね、フェス行ったことないけど、ちょっと行ってみようかなってね、思ってる方がいたらね、ぜひね、行ってみてほしいです。自分の中のね、体験として一生残るので、僕はお金と時間の使い方としてそのフェスで音楽を聞くっていうのは結構人生がね豊かになると思っております。はい、いやー、まあこんだけね勢いで喋ってるぐらい、まあ、今日のフェスがめっちゃ良かったというそういうお話ですね。はい、ということで今回はここ数年で最高に楽しいフェスに行ってきたということでした。このラジオはですね、ポッドキャストでも配信しているので、iPhone を使いの方は、ポッドキャストというラジオアプリ入っておりますので、最初から。そちらで、まあ、登録して聞いていただくと、まあ、通知とかも来るので、便利かなと思います。はい。ということで、次の放送でお会いしましょう。さよなら。